早速ですが、聖書をお持ちの方はマルコの福音書12章28節のところから34節を開いてみてください。私たちはここ2週にわたり、教会とは何なのか、教会の働きに欠かせない4つの柱となる真理をいろんな御言葉を通して考えてきました。どうでしょう、これまでの内容を覚えているでしょうか。一つ目の柱として見たのは、教会は主の栄光のために生きていくということでした。また先週二つ目に見た柱は、教会は福音に生きていくということでした。今日はその続き、三つ目となる柱を一緒に考えてみたいと思いますが、その前に一つ質問があります。聖書の中で最も大切な戒め、一番重要な命令とは何でしょうか。聖書を一度でも読んだことのある人ならよくわかると思います。この本の中には旧約聖書から始まり、新約聖書に至るまで数百数千もの命令が記されています。何々しなさいという肯定的な戒めもあれば、何々してはいけませんという否定的な戒めもあります。実際聖書の最初の5つの本、モーセ5書だけを考えたとしても、いくつの命令があると言われていると思います。その数実に613でした。果たしてこのような多岐にわたるさまざまな命令が含まれるこの本の中で一番重要なものとは一体何なんでしょう。そして皆さん、それらすべての中で最も大切な一つの命令があるのだとしたら、私たちはどれほどそれに日々心を留めているでしょうか。考えてみてください。私たち自身も普段の暮らしにあって、いろんな場所でルールに出くわします。仕事場や学校、家庭の中にあっても、いろんな基準や責任というものがあったりします。知らない人から言われるのであれば、聞き流してしまうようなこともあるかもしれません。でも自分が尊敬しているような、自分が愛しているような人が訴えるようなものであれば、その人を悲しませたくないからこそ、喜んで耳を傾けようとするでしょう。特に親子間や夫婦間において、絶対に譲れないこの基準、最も大切な一つのルール、責任はこれですよと、もし言われるものがあるのだとしたら、それには細心の注意を払うでしょう。でないと大変なことになるわけです。今回私たちが見ていく御言葉は、最初にも言いましたけれども、マタイの12章の28節から34節です。もう多くの人が気づいていると思います。この箇所にはイエス様の言葉で、聖書の中で一番大切なのが戒めが何なのか、その答えがはっきりと記されていました。私たちにとって何よりも愛すべき主ご自身が、聖書全体に出てくる何百何千もの命令の中で、最も重要な一つの命令が何なのかを教えてくれていたわけです。とするなら、一人一人に問われることがあります。果たしてイエス様が教えている最も大切な戒めがどのようなものかを、そもそも知っているでしょうか。そして知っているというのであれば、それにどれだけ細心の注意を払いながら日々を歩んでいるでしょうか。この朝は教会の3つ目の柱となる真理、大切な戒めに生きていくということを、シンプルに大きく2つの要素から改めて学んでみたいと思います。そしてぜひその時に、今の問いを自分自身に問いかけながら、御言葉によって自分の歩みを吟味してみてください。ではいつもの通り、聖書の箇所をまず一度お読みします。それぞれ神様の言葉によく耳を傾けてみてください。28節のところからこんなふうに記されています。立法学者が一人来て、その議論を聞いていたが、 イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人はあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や備え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからのちは誰もイエスに会えて尋ねるものがなかったって。では大切な戒めに生きていくこと、その一つ目の要素から一緒に考えてみましょう。大切な戒めを生きるとは、まず第一に神様を心から愛することでした。第一に神様を心から愛することでした。もう一度御言葉を見てください。この箇所にはイエス様が出くわしたある日の一場面が初めに書かれていました。こう言われてましたよね。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですかって。さて、この部分だけをさっと読むのであれば別に何も思わないかもしれません。でもちょっと立ち止まって考えてみてください。一体どうしてこの律法学者は突然どの命令が最も重要なのかを尋ねたんでしょう。たまたまこの時頭に思い浮かんだんでしょうか、それとも単なる興味本位で尋ねていたんでしょうか。いいえ、そうではありません。この問いの背後には実は大きな意図が隠されていました。そのことを理解するにはいつもと皆さん同じです。御言葉はそれぞれが勝手に切り離して理解するんじゃなくて、何が常に大切ですか。文脈を抑えて読むことが大切でした。なので御言葉を少し遡って、皆さん同じマルコの11章見てください。マルコの11章ご存知の方もいると思いますけれども、この11章のところから続いていく一連の出来事というのはイエス様が十字架にかかる直前の最後の1週間に起きたことでした。月曜日にエルサレムに凱旋されたイエス様は同じ週の金曜日に罪人の身代わりとなって死ぬことになるわけです。律法学者と会話をされているこの今回の場面はそんな週のちょうど真ん中、水曜日に起きたことでした。でこの背景を踏まえた上で注目してほしいのが11章の特に15節17節のところです。見てください。そこにはこの日の前日火曜にあったことがこう記されていました。15節から、それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですって。律法学者がやってくる前日、イエス様がエルサレムの町でなされていたことは何でした？それは主の皆を清めることでした。覚えてますか？これを行ったのは何も今回が初めてのことではありません。以前ヨハネの2章を学んだ時にも見ましたけれども、イエス様は働きを始めた最初の週にも同じようにして宮の中を清めていました。 本来のであれば礼拝の中心、祈りの中心であるはずの場所が商売の場へと変わり果てた様子をご覧になった主は、細縄で作った鞭をそこ鞭で持って、そこにいた羊であったり牛、そういったもの、また商売していた者たちをみんなそこから追い出されたわけです。でも残念ながらそれから3年経った後も状況は変わっていませんでした。働きの今度は最後の週、終わりの週に訪れた主の宮は堕落した元の状態に戻っていました。だからこそその様子をご覧になった主は、再びそこにいたものをすべて追い出されていたわけです。さて、そんなイエス様の行動を目にした者たちは、当然みんながみんなもろ手を挙げて喜びはしませんでした。むしろひどい憎しみを抱いた者たちがいました。それこそが主の宮の管理を含めて当時の宗教を牛耳っていたユダヤ人指導者たちでした。特に一人の大祭司とパリサイ人やサドカイ人から選ばれた70人のメンバーで構成されていたユダヤの司法機関サンヘドリンは、イエス様のことを最初から激しく目の敵にし続けてきました。自分たちの教えを人々の前で偽善的だと非難され、自分たちが独占してきた力であったり民からの称賛というものを奪われ、自分たちの懐を肥やしていたその商売を二度も荒らされた、その彼らのうちには怒りであったり妬みであったり、そういったものが積もりに積もっていたわけです。彼らは何とかしてイエス様を殺そうとしました。大変な人気を集めていたイエス様の評判をどうにかして地に落として、そしてローマに逆らう者として仕立て上げ、そして処刑するのに十分な何かしらの欠点というものを見出そうとしたわけです。そしてそんな彼らが取った行動は何だったと思います？それがイエス様に質問することでした。彼らは質問を通してイエス様を罠にかけて捕らえるための口実を生み出そうとしたわけです。その時の様子が続く12章に行くと、12章の13節のところから記されています。12章の13節こう書いてますよね。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送ったって。この後のことはもう今は詳しく見ません。皆さんがそれぞれ読んでみてください。でも覚えてますか？最初に送られてきたパリサイ人たちはイエス様にカイザルに税金を納めることが律法にかなっていることなのか、かなっていないことなのかを尋ねました。何のために？もしかなっていると答えれば、ローマに苦しめられていたその民衆からの人気を失うことになり、もしかなってないと答えればローマに逆らう反逆者として訴えることができましたが、そんな罠にイエス様は引っかからなかったわけです。最初1回目失敗しました。諦めません。その次に送られてきたサドカイ人たちはイエス様に今度は復活に関することを尋ねました。でもその罠も失敗に終わりました。イエス様はそれにも引っかからなかったわけです。どちらの質問も見事に目的を果たすことはなりませんでした。そして諦めきれなかったサンヘドリンが最後に送ってきた人物こそが、この28節に登場する律法学者だったわけです。おそらく彼自身もイエス様に対して関心というものは持っていたでしょう。でも彼は独自でやってきたんじゃありません。サンヘドリンが代表として送った最高の律法の専門家でした。並行箇所となるマタイの22章のところを見ても、マタイの22章のところにもこんなふうに書いています。マタイの22章の34節から35節のところにこんなふうに書いています。 しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねたって。そうすると皆さん、一人の律法学者の尋ねていたことというのは決して突拍子もないものではありませんでした。この質問の背後にはイエス様を激しく憎んでいる者たちの巧みな策略というものが存在していました。すべての命令の中でどれが一番大切ですかという問いは彼を殺したいと願う者たちが共に集って考え出して考えついた最後の罠だったわけです。彼らは何よりもイエス様の口から処刑するのに十分な言葉を、当時の人々を幻滅させ到底受け入れられないようなそんな言葉が出てくることを強く願いました。まさか皆さん、まさか自分たちもよく知ってるようなずっと信じてきているような言葉が出てくるとは夢にも思ってなかったでしょう。でこの文脈を覚えた上で今一度今日の箇所に戻っていただくと、立法学者の質問に対してイエス様はどんなふうに答えられたかって、どんなふうに答えられてました。29節からこのようにまず述べられていました。イエスは答えられた一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよって。誰よりも偉大な教師であったイエス様はここで申命記の6章の4節から5節を引用して答えていました。ランダムな箇所だったと思います？もちろん違います。この箇所はユダヤ人であれば毎日少なくとも朝と夕には暗唱しているようなシェマと呼ばれるものでした。つまり質問した宗教家にとたちにとっては最も親しみのある箇所の一つだったわけです。面白いのはやってきた律法学者もそのことを素直に認めていました。32節、皆さん何て書いてました？こう言いましたよね。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りですって。イエス様の答えは誰もを納得させるような最高の答えでした。神様を心から愛すること、これこそが全ての人にとって最も根幹のどんな正しい行動、言葉や行為、儀式に勝る一番大切な戒めだったわけです。とするとどうでしょう。じゃあここまで大切な、律法学者たちも認めるような最もこの大切な戒めがどのようなものかを私たちは本当に分かっているでしょうか。立ち止まって改めて考えてみてください。最も重要な命令は私たちが好き勝手な方法で神様を愛するようにとは全く言っていませんでした。4つの言葉がここに重ねて使われてもいました。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよって。出てきた心って何でしょう。心というのはその人自身のことです。私たちの考えや意思、感情、行動などのその全てを生み出す源のことです。思いって何でしょう。思いは心と非常によく似ています。何かをしようとするときに働く内側の意思や感情のことです。知性って何でしょう。知性というのはその人の知的な部分、私たちの知性、考え、理解のことです。 力って何でしょう。力とは私たちの体のことです。今皆さんパッと私言いました。この4つの言葉がじゃあ何を訴えてるんでしょう。覚えていてください。ここで言われているのはそれぞれのこと細かな違いに注目しなさいという話ではありません。それ以上に御言葉が神様が求めているという求めていることは、私たちがただ私たちの全てを尽くして主を心から愛することでした。気持ちや感情だけではないということです。行動だけでもないということです。内側も外側もどちらも大切でした。私たちは意思においても感情においても知性においても行動においてもその全てを尽くしてただ神様に仕えてただ神様を何よりも愛そうとするようにということが言われていたわけです。私たちに与えられているような時間も私たちに与えられているような持ち物も私たちに与えられているようなこの体も全てを用いて愛する神様の栄光のために喜んで捧げていくということが問われていたわけです。そしてその時に皆さん私たちに絶対に欠かせないことがあります。何か分かります？それは自分自身の愛する主の姿を忘れないということです。皆さん私たちが心から神様を本当に愛していきたいと願うのであれば、私たちに絶対に欠かせないことは自分自身の愛する主の姿を忘れないということです。気づきました？申命記の言葉もそうですし、その箇所を引用したイエス様の言葉だって同じです。あなたの神である主を愛せよというその命令を与える前にどちらも主の姿を思い出させていました。もともとの申命記の方を見ても、申命記の6章の4節にはこんなふうな言葉で始まっていました。聞きなさいって、イスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であるって。聞きなさいって、主は私たちの神、主はただ一人である、そしてその方を心から愛しなさいって。ちなみに覚えてますか？もう大昔のように感じるかもしれませんが、以前一緒に詩編を学んでいた時にも学びました。聖書の中で太文字で出てくるこの主は神様の個人的な名前であるヤハウェを表していました。この名前が何を意味するのか私たちには完全に理解することはできません。でも少なくともヤハウェであるこの神様というのは昨日も今日も明日も決して変わることのない永遠の神様であり、自分以外の何者にも頼る必要のない自存の神様でした。限界のある私たち人間とは異なって、この方は誰かの助けを必要とすることなどありません。誰かの知恵を借りる必要もなければ、誰かの力や支えを必要とすることもありません。この方こそただご自分の力のみでこの世界のすべてを作った全知全能の作り主、すべてを今も支配されている主権者、他の何かを一切必要としない力と富に富んだ主ヤハウェでした。そしてすごいのは、そんな主が遠く離れた存在なのではありません。そんな主が私たちの神でした。キリストにあって恵みによって救われた者にとって、この主は自分と共にいてくださる神なわけです。大きな喜びじゃありません。この事実というのは苦難の中にいる信仰者たちにとっていつも励ましや慰め力というものをもたらし続けてきたものでした。例えば詩編の中を見てもこんな言葉が繰り返されています。 詩編の3編を見ても、詩編の3編の5節から6節にこんなふうに書いてました。レジュメに記しておきましたけども、皆さんよく見ていてください。こんなふうに言われています。私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れないって。詩編の23編の一節にもこう書いてました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって。詩編の118編の6節から9節にもこんなふうに書いてました。主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう、主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者と者を憎む者を者ともしない、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い、主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いって。この偉大で憐れみ深いその主の姿を覚える、その時主のご性質や主がなさったその御業というものに心を止める、その時に私たちに取れぬ最も自然な応答というのは、自分と共にいてくれるその主を心から愛するということになるわけです。他のものを置いて自分と共にいてくれるその神様を、私たちのような罪人を愛して御子を与えてくださったこの方の愛を感謝しながら、私たちのすべてを尽くしてどんな時も心から主を愛そうとするわけです。立ち止まって考えてください。果たして普段の歩みの中において私たちはどれほど最も大切な戒めに焦点を置いているでしょう。私たちが抱くその神様に対する愛というのは、御言葉が示しているその主の姿に動機づけられたものでしょうか。ただ内側の感情だけじゃなくて、喜んで従うという神様への従順を伴った愛でしょうか。当時の律法学者たちの問題はまさにここにありました。彼らは確かに外側だけを見れば正しく振る舞っていました。誰よりも一番に奉仕するような、周りの人から称賛を集めるようなそんな行いを熱心になしていました。でも彼らには最も肝心なことが欠けていたわけです。何かって、彼らの愛は神様に向かって捧げる心からのものではなくなってしまっていたということです。どうでしょう、私たち自身の愛は皆さん心からのものでしょうか。もちろん悲しいことに、ここにいる誰も神様を完璧に愛しているような人は、愛せているような人はいません。私たちは皆この大切な戒めが求めているように、神様を心から愛するものとして成長し続けていく、その必要があります。どんなものよりも神様に従うことを選んで、どんな時も心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、ただ神様を愛するものとして歩んでいくわけです。これを聞いてある人は思うかもしれません。そのようなものとしてますます成長していきたいけど、でもどうしたらいつも変わらずに神様を心から愛せるんでしょうかって、もしそんなふうに思う人がいるなら、まあそうでない人もちょっと自分の普段の生活を振り返ってみてください。そしてその中で皆さん、私たちが心から神様を忘れてしまっているような場面は一体どのような時でしょう。どんな時に私たちは神様を心から忘れているでしょう。 いろんな場面が思い浮かぶかもしれません。面白いのは御言葉も私たちが神様を忘れてしまう危険性があることを何度も何度も注意していました。また特に今回私たちが学んでいるこの大切な戒めが記されていた申命記を見てみると、そこにはその警告が繰り返されていました。心を尽くしてあなたの神主を愛しなさいというその戒めを与えた後、その心から人が神様を忘れてしまう場面があるんだということをいくつも具体的に描いてくれていたわけです。なのでちょっとだけ申命記を、聖書を持っていたら開いてください。全部はもちろん見れませんけれども、2箇所だけ見てみましょう。申命記の6章開いていただいて、今から皆さん2箇所読みます。で、皆さん自身が答えを考えてください。質問は、何が原因で人は神様を忘れてしまうと言われているかです。何が原因でしょう。まず一つ目に、申命記の6章の10節から12節見ていただくと、6章の10節から12節にこのように書かれていました。あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出した主を忘れないようにしなさいって。もう一つちょっと飛んで、申命記の8章の14節から18節見ていただくと、申命記の8章の14節から18節、次のように記されています。14節から、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリによるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさいって。一体私たちは何によって神様を心から忘れてしまうんでしょう。何でした皆さん。それは私たちの傲慢さ、プライドでした。私たちが振り返ってみるときに、神様が全てのことをこれまでも成してきてくださったのに、自分が何か成し遂げたことのあるかのように、手柄のように誇るのであれば、神様が今も全てを与えてくださっているにもかかわらず、自分の力でそれを手にしているんだと思い込んで誇るのであれば、私たちはその時神様を心から忘れてしまいます。言い換えると、皆さん、私たちはそのような時心から神様を愛していないってことです。私たちが誇っているのであれば、私たちが何かしら自分の手で、自分の力で、自分の知恵で何かしら自分に値すると思っているのであれば、その時私たちは神様を心から愛することなんてできないということです。だからこそ、私たちが神様を愛する者として成長したいと願うのであれば、皆さん、どんな時も神様の恵みに心を留め続けることでした。御言葉を通して、どんな時も自分の罪深さを覚えて、自分の弱さや自分の足りなさを覚えて、 そしてそんな私たちに与えてくださる神様の恵みを、そんな私たち弱いうちに働いてくださる神様の力と憐れみにより頼み続けることです。心から神様を愛するものというのは、同時に心から神様の前にへり下っているものでした。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛すること、それこそが皆さん信仰者にとって最も大切な一つの戒めでした。ではこれで聖書を閉じて今日の話はおしまいですとはなりませんでしたよね。すべての命令の中でどれが一番大切ですかと尋ねた律法学者も、この最初の答えを聞いた時点で会話は終わったと思ったかもしれません。でも驚くことにイエス様の言葉はここからまだ続いていました。つまり皆さん、イエス様にとって一つ目に挙げたものと次に挙げる二つ目のものは、これ別々のものだったわけじゃないということです。これらは二つで一つの大切な戒めでした。最も重要な一つの命令というのは二つのものから成り立っていたわけです。じゃあ一体神様を心から愛することと対をなす もう一つの命令とは何だったんでしょう。御言葉戻ってください。続けてイエス様はこう言われていました。31節のところに、次にはこれです、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、この2つより大事な命令は他にありません。イエス様はここでレビ記の19章の18節を今度は引用されていたわけですけれども、もう一つの大切な戒めに関して何と言われてました。大切な戒めに生きるということは、神様を心から愛することであり、そして隣人を自分自身のように愛することでした。それが二つ目の要素だったわけです。隣人を自分自身のように愛することでした。神様への愛というのは必然的に他の人への愛というものも生み出すものでした。神様を心から愛することと隣人を愛することというのは決して切り離すことなんてできない、聖書の中で最も重要な一つの命令だったわけです。これと同じ真理は別の箇所でもはっきりと言われていました。例えば第一ヨハネを見ても、第一ヨハネの中にも繰り返されています。第一ヨハネの2章の9節から10節にもこう書いてました。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。同じ第一ヨハネの4章に飛んでも、4章の20節から21節にもこう書いています。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。って目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。って、これらの箇所が訴えていることは何でしょう。それは、皆さん本当に神様を愛しているのだとしたら、他の人を愛さないという選択は不可能だということです。私たちは切り離して考えることがあるかもしれません。でも神様の目の前で見るのであれば、私は神様に仕えて神様の喜ばれることは心から求めていきますと言いながら、周りの人には愛を実践したくありませんというような拒めるような信仰者は一人もいないということです。また加えて、この愛というのは私たちが愛しやすい人にだけ示すものでもありません。イエス様はここで何て言いました？あなたの好きな人とも、あなたと考えや気の合う人とも口にはしませんでした。何て言ってたか、あなたの 隣人をあなた自身のように愛せよと言われていたわけです。じゃあこの隣人って一体誰のことを指してるんでしょう。御言葉はそのことも明白に教えてくれていました。イエス様が引用されていた、ここで引用されていたレビ記の19章、まあ、せっかくなのでちょっと見てみましょう。レビ記の19章開いていただくと、先に引用の元となっていた18節にはこんなふうに記されていました。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主であるって。そしてこの続き、皆さん33節34節までちょっと飛んでいただくと、この18節をある意味説明する意味でこんなふうにも書かれています。33節34節、こう書かれていました。もしあなた方の国にあなたと一緒に在留異国人がいるなら、彼を虐げてはならない。あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神主であるって。神様はこの時何を民に求めてたでしょう。それは彼らが自分の国の人々を愛することでした。自分と同じ血筋や背景を持つ人だけじゃありません。自分と同じように育ってきた親しい人だけじゃありません。別の国から来た異国人でさえも、要するに見知らぬ人であろうと関係なく全ての人を愛するようにということが求められていたわけです。彼らの愛というのは自分たちと違うものに対しては冷たく拒むものじゃなくて、違うものを温かく迎え入れるものでなくてはなりませんでした。でもどうして皆さん彼らはこんなふうな愛を示すことが求められていたんでしょう。その理由も神様は明白に述べていました。34節の中に何て書かれていたか、こう神様言ってましたよね。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからであるって。考えてみてください。かつてのイスラエルのためだけじゃなくて、今の私たちの間にもさまざまな違いはあります。それぞれ育った環境が違うだけじゃなくて、国籍や話す言語も違ったりします。またそのようなものだけじゃなく、年齢も違えば性別も違うし、それぞれに持っている考えも思いも価値観さえも違っていたりします。自分たちから遠い人だけじゃなくて、最も身近な人でさえいろんな点で異なるからこそ、時にはそれが原因となって争いや問題が起こることもあります。親子の間であったり、夫婦の間であったり、教会にあって相手に対して抱いている自分の期待というものが実際に違っていれば、それが不平不満を生み出すこともあったりします。私たちの目が違いに向け始めれば、次第にその人に対して、その人を心から愛するのが難しくなることがあるわけです。そんな時私たちには何が大切になるんでしょう。それはかつての自分の立場を思い出すことでした。神様はイスラエルのために言われたわけです。イスラエルの民の皆さんって、あなた方も以前はあなたの隣にいる人と同じような在留異国人だったでしょって。エジプトの地に囚われていたそのあなたたちは、ただ神様の大きな憐れみを愛を受けてそこから救い出されたにそれだけでしょって。同じです。私たち一人一人も今自分の隣に座っている人と同じ罪人でした。私たちも自分の罪に囚われていたその時、ただ神様の大きな愛を受けてキリストにあって罪を許されたものにしか過ぎないわけです。 そしてそんな私たちが神様がなしてくださったことに感謝して、その神様を心から愛そうとするのであれば、私たちは神様に従いたいからこそどんな人であろうと愛するようになるわけです。さっき私たちが見た第一ヨハネの中にもこう言われていました。第一ヨハネの4章の10節11節にも、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためにならめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。同じ4章の19節にもこう書いています。私たちは愛していますって。なぜでしょう。神がまず私たちを愛してくださったからですって。神様が私たちを愛してくださいました。だから皆さん、私たちは神様を愛そうとします。神様が私たちを心から愛してくださいました。だから私たちは心から神様を愛そうとします。でも、その神様が他の人も同じようにして愛しておられるのであれば、私たちはそのような人をも同じように愛そうとするわけです。だとするとどうでしょう。私たちはこの隣人という言葉を勝手に自分の言葉に変えてないでしょうか。この戒めを私たちが読むときに、私たち勝手に自分の愛したい人、自分に優しくしてくれる人というふうにここを変えてないでしょうか。隣にいる人、それが自分の伴侶であるかもしれません。親や子であるかもしれません。職場の人であるかもしれませんし、町で出会うそのような人であるかもしれません。教会の兄弟姉妹でも同じです。隣にいる人、その人を私たちは神様を心から愛するからこそ、誰にでも喜んだ愛を示そうとしているでしょうか。もちろんこの愛は単なる感情だけの話でもありません。隣人をあなた自身のように愛せよと引用されたイエス様の言葉には、アガペの愛が使われていました。つまりどういうことです。私たちの愛は単に感情で終わるものではなくて、意思を持ってその人のために自分を捧げようとする、そんな犠牲的な愛のことを指して表していたわけです。ここであなた自身のようにっていうのも、これ他の人を愛するためにはまず自分を愛さないといけないという、そんなナンセンスの話ではありません。シンプルに、私たちは生まれながらに自分のことを一番に世話し、自分のために最もエネルギーや時間というものを使ってきました。多くのことを費やして犠牲にして自分を世話してきていたわけです。私たちが隣人を愛するときには、その人の必要のために自ら進んで犠牲を払って仕えていくということが求められているということです。皆さん、確実に言えるのは、もし私たちが神様を心から愛していなければ、隣人を愛すことは絶対に無理です。もし私たちの心から神様が忘れられているのであれば、もし私たちの心にプライドがあふれているのであれば、互いの間で愛を実践することなんてできません。神様に対しても皆さん同じでした。神様が全部恵みによって与えてくださってるにもかかわらず、私はこれに値しますとか、私はこれが自分で成し遂げましたって、そんな風に考えていたら、心から神様忘れ去られてしまうわけです。誰かを愛する時だって同じです。誰かが何かをしてくれません、私はそれに値するはずですって。でも覚えておかないといけないのは、その全ても全部神様の恵みでした。私たちに値するのはただ裁きと滅びだったわけです。奥さんに対しても、ご主人に対しても、子供に対しても、親に対しても、職場の人に対しても、街で会うそのような人に対しても、全てのことが恵みによって与えられていると私たちが本当に信じているのであれば、神様を愛するからこそその人たちにも同じ愛を実践しようとするわけです。神様をまず心から愛する、その愛がどんな人に対しても愛そうとする、その愛を生み出します。 だからいつも思い出し続けることです。かつて罪に死んでいた自分を、いや今もなお罪と戦い続けているような、そんな自分を恵みによって救ってくださった神様、その愛を思い出し続けることです。すべてが恵みでした。だとすれば愛を示したくありませんなんていう、そんなプライドは皆さん、私たちは捨ててしまわないといけないということです。神様を心から愛すること、そして隣人を愛すること、これは決して決して切り離すことのできないものでした。この中に皆さん、私たちは同じです。どっちかだけやっていて OK な人はいません。もし隣人を愛していないのであれば、それはイコール神様を最も憎んでいると同じことだということです。どちらも大切な一つの命令でした。聖書の中にあるすべての命令の中で最も重要な一つの命令は、イエス様が言いました、これですって。こうして罠にかけようとした律法学者たちの策略はすべて失敗に終わりました。偉大な主の前にすべて成功することはありませんでした。そしてこのあとマルコの12章の一番最後のところにも書いてました。マルコの12章の34節の終わりにこう書いてました。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかったって。反論の余地もない完璧な答えをイエス様は言われました。だとするのであれば、皆さん最後にした最初にした質問をもう一度最後に考えてみてください。最も大切な一つの命令、戒め、果たして私たちはこれにどれほど日々心を留めているでしょうか。この最も重要な戒め、いや神様に対する感謝の応答は、一人一人の信仰生活において、また同じ神様の愛を知った者の集まる教会において決して欠かせないものでした。そうであれば皆さん、今週も続けて神様と隣人を愛する者として、心から愛する者として続けて共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。憐れみ深い父なる神様、私たちはあなたのことを心から愛しています。あなたがすべてのことを恵みによって過去成し遂げてくださり、また今も私たちのうちに働いて、私たちはあなたに似たものへと、キリストに似たものへと変え続けてくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちの日々の生活の中においても、すべて与えられているものの中で恵みによって与えられていないものは一つとしてありません。私たちが値するものは本来であれば滅びだけでした。でもそんな私たちに対して、あなたが大きな憐れみを示して、恵みによって愛を示し続けてくださっているのであれば、私たち自身がいつもあなたのことを心から愛して、そしてあなたが命じておられるように、隣人をも同じようにして愛していくことができますように、イエス様が言われていたこの最も大切な命令を、すべての中で一番大切だと言われていたこの命令を、私たちが横に置いて他のものに目を止めることがないように、イエス様を愛するからこそこの命令に喜んで、私たちが従い感謝の応答としてあなたのために続けて生きていくことができますように、一人一人をあなたが変え続けてくださいますように、この御言葉を心から感謝いたします。ただあなたの素晴らしい皆がますます褒めたたえられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。